皆さんこんばんは。ラジオ番組心のお風呂屋さんの番頭まゆです。
黒子のゆかです。こちらの番組では番頭のまゆちゃんと黒子のゆかが心がほっと温まるエピソードや方法を月に3回ほどゆるっと配信させていただきます。皆様今夜も温まりましょう。
はい、私たちは、普段鍼灸師として働いております。ハリやアロマを使い、私番頭のまゆは80代前後のシニア世代の痛みを緩和したり心を癒しており、ゆかちゃんは40、50代の働く女性をメインに仕事の疲れを取ったり美容師で美容のお手伝いをしております。
はい、まあ、臨床の現場でもね、男女問わず年齢問わずもう大体の人の体で言えることって言えばもう冷えよねということで、まあ、全人類のね、特に女性の永遠のテーマとも言える体を温めるにはということで、今回も引き続き冷えをテーマにお話ししていきましょうか。
そうですね、よか
った、はいはい、
冷えよね、
うん、
加速してるよね、
ね、加速してるよね。今日もめちゃめちゃ寒かったしね、3月といえど
雨も降る
し、いやそう、うん、
足の冷え方がすごいね、
うんうん、すごいね、
なんか意識してるんやけど、
うん、
冷えてるよね。
冷えてんなぁ、もうなぁ、しゃあないよなぁ、難しいね。
冷えが極まってくるとさ、
うんうん、
やっぱり消化器も弱ってきて、
うんうん、
こう最近の足の裏事情なんやけど、
はい、
こっちサイドの、
はい、患者さん、
患者さんね、あの、うん、靴下を脱いでもらうと、
うん、
もうみんな足の裏がさ、
うん、
パリッパリのバリッパリに乾燥してる人が増えました、
うんうん、いやーそうやな、私も昨日見た患者さん足がサガサやった、
かかと事情な
、うん、多いよね。でもそれでかかとガサガサやからストッキング履いた時にもうすでに破れるみたいな人、
うん、あれやん、今思い出したけど、あの、うん、足のかかとはこんなもの隠してみてもすぐバレるみたいな
サボテンのやつな、懐かしいバリバリだったな、
うん、
多いね、確かに。
なんか
うん、
そう思うとこう隠したくなるから受け込んで、
そうやね、
うん、
で変に蒸れてしまって、うん、で余計冷やしてしまってってい う, こう悪循環になってるかな。
そやね、
うん、
これなんで乾燥って起こるんかね。
まあ皮膚ってまあ、神秘とかさ、あるやん、皮膚の構造、表皮とか神秘とか、
うんうん、
でお顔も普通にまかかとと一緒に乾燥はするんやけど、顔の場合は、皮脂腺っていうのがあって、まあ、乾燥したら自分から潤わそうっていう力は働くんやけど、そのかかとにはその皮脂腺がないから、もうあの乾燥してしまったらしっぱなしで、やっぱケアしてあげないとあのバリバリになってしまうんよね、
うんうんうん、
だからやっぱりあのこれも前も言ってたみたいに、その夏に裸足でサンダルでとかってやっぱ底冷えをさ、やっぱフローリングとかが今多いから、そこ裸足で歩いてしまったりするとそっから冷えてしまうから、 やっぱその時の冷えっていうのがやっぱ血流不足になってしまって循環悪くなって乾燥引き起こしてたりとかは多いんちゃうかなって思うね。
そっか、服のところは冷えないやな。
そうやな、どこからしらでやっぱりトラブルの根源になるのは冷えなんちゃうかなって思うな。
もうさ、もう冷えが捕まってくるとさ、皮膚がバリバリになるやん。皮膚がまあ要は怪我してる状態やからさ、そっからなんていうの、感染症のリスクが高まったりとか、なんやろう、その怪我してる状態よね、全身が。
そうやな。で、特にその、高齢者は分からへんけど、角質がそうさ、熱くなったり硬くなったりしたらさ、その自分でヤスリとか軽石とかで削ってケアする人もいてるやん。だからやっぱそれやと、やりすぎてしまうんよね。だから、その、削りすぎると守ろうとするから余計に角質が厚くなってしまったりして、これもまた悪循環になってしまうよね。
難しいな、難しい。なんかお風呂上がりにケアしてますっていう方も多いけど、それだけじゃちょっと足りなくて、よくおすすめするのが、私明治東洋医学院専門学校って私らの出た学校やけど、その谷口先生おるやん、あの先生がなんかゴマージュっていう方法を教えてくれてて、
私には教えてくれへんかったで。
結構患者さんに言ってはった内容を、なんか聞いててすごい、ゴマージュってなんかさ、印象的やって。響きがない
。はいはいはい。ゴマってね。
そう、何？ゴマージュって、その時聞いたのは、お風呂に入る前に、ココナッツオイルとかで、なんせオイルで保湿しまして、で、そのままお風呂に入るんやって。
へぇ。
そしたらさ、オイル全部落ちるやんって思うかもしれへんけど、最初に皮膚からオイルを吸わせることで、蓋ができるんやって、そのオイルを吸って。そうすると、余分な皮脂、水分とか油を、こうお湯でジャーって流した時に落ちていってしまうのを防ぐ。
へぇ。
そうで、なんか、美容だけじゃなくて、その冷え対策とかにもいいよっていうのを、先生がちらっと言ってはったんや。
あ、そうなんや。
なんかそれがすごい印象的で、保湿ってこうお風呂上がりにする印象が強いかもしらんけど、入る前にちょっとオイルとかを、その乾燥してるかかととかだけでもいいから、で入ってもらう、ゴマージュ、言いたいだけやけど、
ゴマージュゴマージュね、
ゴマージュが、
オイルやからちょっとあれやね、滑らんようにだけ注意しとかなあかんね。
そうやね、お風呂で吸ってコロリンだけしないように、してもらえたらいいかな。
へえ、やってみよう。かかとは今のとこ大丈夫やけど、
なんか
今後やります。
赤切れとかさ、指のさ、こう、霜焼けとか冷えでパリパリなってる方とかにも、いいかなって。最初手と足に、切れてるところには塗り込んでからしてもらえたら、
ゴ
マージュ、
確かにゴマージュをね、
さっきちょっとちらっとオマージュって言ったんです
よ。おまけ声の方は
拾ってもらってないからちょっと。
ごめんごめん。全然拾われへんかったっていうか、もう多分あのゴマージュやと思い込んでたわ。
なんかゴマージュがオマージュするねって言ったんやけどさ、消えていって
さ。絶対拾わなあかんかったやつやな。
めっちゃ恥ずかしくて、ちょっともう一回言っとこうと思って。
ゴマージュがオマージュね、
うん、
うん、もう今日はこれでほっこりしたんでいいかな。
ありがとうございます。
大事ね、保湿はね。
え、なんかゆかちゃんからはなんかおすすめのその乾燥対策みたいなあったりする？
かかと？
かかとでもいいし、全体的なこう、うん、今乾燥出てる。
あ、乾燥か、うん、乾燥対策。まあでも前も言ったけど、やっぱ体の中から潤わして、うん、血流は良くしないとあかんっていうのがやっぱ第一やから、やっぱおさゆはしっかり取り入れてほしいかなって思いますね。
おさゆね、もうほんまにこうかねかね言ってるから、
うん
うん、すごい毎日やってて、
うんうんうん、
アーユルヴェーダーとかでもおさゆを推奨してたりするやん、インドのでも、
うんうん、そうやね。
なんかそれの記事とかを見てた時に、あ、ほんまやなと思ったのがさ、うん、あの朝一杯の宝水って書いてたんよ。
へえ。
起きて最初に入れる一口目の、
うんうん、
あのおさゆっていうのは、うん、人体がさ朝、うん、取り入れたもので体を作ったりする中でも、うん、血を作る時間らしくて、
うん、
まあ、その時におさゆっていうのがやっぱり一番、うん、あの雑味のない、温度もちょうど体温に近くて、
うん、
それを吸収することで小腸が血を作るんだよって書いてて、
うん、
そのこう体に入れるものはおさゆにしておくと、
うん、
日がいい状態でいい血を作っていい一日になりますよみたいな書いてたんよ。
へえ、
うん、
これ大事ね。
大事ね。
うん、
うん、
確かに。ちょっとあの何やろ、水苦手ですみたいな人もたまにおれへん？
あるわ。飲めないっていう方もいらっしゃる。
そうやんな。
うん。
私あれ聞いた時にさ、めっちゃびっくりしてん。
あの患者さんでもいらっしゃるよ。
いるよね。
うん。
なんか味ついてないとみたいな感じの人。
うん、だからやっぱり常時飲むのが厳しかったら。最初の朝一杯のこうコップ一杯だけ薬と思って飲んでみようかっていうところからなんかなと思った。
そうやな、確かにこう習慣になってない人からすると、まあ水も飲めへんって人はやっぱり白湯なんか絶対飲まれへんもんね。
うん、だからその患者さん自身がちょっと冷えてたりとか妊活されてたりすると、
うん、
そこの関係性はちょっと説明して、まあ四六時中朝昼晩モデルさんみたいに 1.5 リットル、うん、2リットルの水を飲みなさいとは強制しないけど、うん、しいて言えば朝のそのいっぱいの宝水としてあの取り込むものだけはちょっと気をつけましょうっていうお話はしたな。
うんうん
うん、
大事やな。
うん、なんか吐くほど嫌いっていうわけじゃないけど、あえて飲みたくないっていう意見が、うん、
あ
から、うん、
そうやな。
そう、まあ吐くほど嫌いじゃなければちょっと飲んでいただければいいのかなって思いながら、
うん、うん、だね、
うん、
まあでもそれこそあのなんかちょっといいしんどいなって時はそこにあのレモンとか、うん、入れたりとか、
うん、
なんかもっと温まりたいなと思ったら、うん、あの何 生姜とかさ、入れてみたりとか、もしその、無味が無理なんやったら、まあそういうちょっとした工夫をしたものから始めてみるのもいいよね。
いいね。
うん。
うん。なんか、その、工夫やな。
そうやな、工夫やな。
なんか、めっちゃ話ちょっとずれるじゃないけど、少し視点が変わるけど、
うん、
冷えるとさ、その、うん、かかとの乾燥とか、うん、目に見えるものだけじゃなくってさ、
うん、
この関係性をちょっと聞きたいんやけど、
うん、
冷えると精神的な余裕がさ、
うんうん、
喪失しやすくない？
あー、ある。
うん。
ある。なんかあの、まあ、夏と冬で言うとやっぱり冬の方がこう、うん、うつうつっとなりやすいよね、
うん、
なんかこう陰に入ってしまうというかさ、
うんうん、前回もあったもんね、
うん、まあすごいあると思う、やっぱり
あると思うね。なんか、微妙なんやけど、このなんか3月って暑いような、うん、寒いようなさ、
うんうん、
微妙やん。
うん、
でなんか変人が変質者変態が出やすいって言ってたやん、
うんうん、
ちょっとさ、
うん、まあ、え、あった、う
ん、あの怖い話何本立てかになんねんけど、
ごめんな、何本も、ほっこり、もう胃もたれする、
ほっこりじゃないねんけど、
レモン水持ってくるわ。
ほんまに、
何、
あの、うん、1件目は、
うん、
なんていうの、自殺してる人を生で見たっていう話。
え、ちょっとヘビーすぎへん？やめて。ほっこりちゃうって、これホラーやって。
それだからちょっと先に注訳しとく。
いや、まあそうやけど、それ持ってくるとは思わない。しかもそれが1本目やろ。
そう、1本目。
やめてや、それ以上ないやろ。
ほんでな、2件目がな、うん、あのトラックの運転手さんが
もう、
あの、いて、
うん、
でその人が、
うん、
夢を見たんやって、
うん、え、それトラックの運転手さんは患者さんなん？
あ、患者さんの旦那さん、
あ、うんうんうんうん、
での
話を患者さんから聞いたってこと。
そうそうそうそう、でもうこれ全部相談ごとなんよ、奥間先生どう思いますかみたいな、どうしたらいいでしょうみたいな。
あ、それ 2件目の話？
あの前件、今話してる内容、リアルの相談ごとなよ。
ああ、はいはいはい。
そうで、なんていうのかな、夢をな見たんやって、
うん、うん、
じゃあ、あの女の子がこっちを見てた夢やったらしくて、うん、で、はい、うんうんってうなずいて、まあシューって消えていたらしいんやけどさ、
うん、うん、
なんかその日に、
うん、
そのトラックの運転手さんがトラック運転してたら赤信号になって前にダンプカーが止まってたんやって、
うん、
そんで、まあ、赤から青に変わったら動き出すやん、
うん、
動き出さんかったらしくて、
うん、
で、あれってなって、
うん、
こうププってしても動かへんくて、
うん、
でもう一回変わって動かんかったらもう降りてトントンってしに行こうかなって思ったらしいんやけど、
うん、
でなんかちょっと嫌やって思ったみたいで、
うんうん、
でもう一回青になっても動かんかって、
うん、
で後ろ車なかったからそのままトラックバックさせて、
うん
うん、横にそれて行ったらしい、
うんうん、
じゃあさ、その中の運転手さんが、
うん、
ニコーって笑ってこっち見てたらしいね。
ちょっと待って、ガチのホラーやん。もうなんか今めっちゃ鳥肌ないけど。
そう、ほんで、
え、それは夢の話？
うん、現実に運転してる時に、
あ、ってことや
ん
な。
ほんでこれなんやろって話になったら、あの、うん、その座敷わらしさんがちょっと守ってくれたんやっていう話になってさ、
う
ん、で、まあ、その奥さんの方が、あ、うん、年間ありはるんやけど、
うん、
でもそれ思っててんって言って、
う
で今度そのお家にあのお菓子と飲み物ジュース備えとくって、うん、ありがとうって言っとこうって言って、
うん、
まあ、だからさ何が言いたいかって言ったらさ、
うん、
まあ、そういうなんかちょっと私も霊感があるからさ、
うん、
そういう相談も増えんねん。
あーなるほどね。
目に見えないものがなんかちょっと関わってくるような相談とかさ、
うんうん、
ほんで、うん、あのそれに伴ってさその現実的になんか変な人がいるみたいな、
うんうん、
っていうのも多いんやんか、
うん、
でまあさらにその人らの体とかを例えば触ったとすると、
うん、
結構冷えてることが多いと思う、
うんうん
うん、だからさなんか焦りとか不安とか心配とか、うん、まあ今あえてちょっとほっこりじゃない内容をさ言ったんやけどさ、
うん、
ゾッとするとかさ、
うん、
ヒヤッとするとかさ、
うん、
そういうホラーの話とか聞いたらなるやん精神的にも。
なるなる。
だからほんまにほっこりと逆のことっていうのは、
うん、
あの温める方向にも立ち直した方がいいんじゃないかなっていうのは、
うん、
結構この体のこの間の体温調節の話とかともつながってんじゃないかなって、うん
うん
うん、思いました。
そうやな。ゾッとしする話が結構ゾッとしてるからちょっと私の精神状態危ういで今。
多分聞いてる方もまさかのさこのほっこり番組からこんなさゾッとするとは思わんから謝っときます。すいません。
今回はホラー放送です。
今回はちょっとそういった話が含まれてます、ま
あ、でも何事もその陰と陽があるから成り立つからやっぱその感情も例えばその陽の感情嬉しいとか楽しいとかっていう感情の前に例えばなんか悲しいとか寂しいとかっていう感情を持っといたり知っといた方がより嬉しいとか楽しいっていうのを際立たせることはできるんじゃないかなって思う。
せやねん。これねやっぱり陰陽五行論じゃないけど陰陽学とかさ、うん、陰と陽の話で私ら結構話ね、うん、するけど、
うん、
陰を見ることで、
うん、
例えば死、自殺って死やん。死を見ることで生きてるっていうことを知るというかさ、
うん、あ、そうやな。
生きてるって結構大変というか、
うん、
貴重なことやねとかさ、
うん
うんうん、そういう当たり前に運転できてたりとか、
うん、
当たり前に日常生活を送れていることっていうのはすごいありがたいことなんやっていうことの気づきは、
うん、
やっぱりそのバランスの不調であったりとかなんかこう崩れやすい時っていうのは気の時でもあるから、
うん、
こうほっこりしてるっていうのは、
うん、
まあ普通当たり前ではないというか。
そうだね、そうだね。
ありがたいことなんやなっていうのはちょっとこう今日かな、今日やっぱ多かったね。天気的にもやったんかもしらへんけど、そういうちょっとこう気づかされるようなことが多かったと思いました。
うん、そうやね、確かにその普段まあしんどく疲れたっていうことがなかったらやっぱふとした時のほっこりには感じ取られへんもんね。
そやね。
ずっとほっこりもできへんしな、
うん、
やっぱり、
うん、なんかこう人間っていうのは体温調節がバカになったりとか、うん、精神的にもう自律神経のバランスが崩れてしまったとかっていうのもないわけではないってことだね、
うんうん、
と、
うん、もちろんもちろん、
うん、
そうやね。知らず知らずのねうちにやっぱりいろんな症状がこう結びついてしまって、ね、しんどなったりするやっぱり、うん、
対策やね、
うん、 対策やね。
今回はもうほんまにめんどくさくてもお白湯を飲みなさいと、
うんうん
う
ん、
ということで、
そうやね、ほぼ
命令、ほぼ指令のやつやな、うん、
そうそうそうそう、そう、もうお白湯飲んでて悪いことは絶対ないから、
うん、
特に女性はね、
体調を整えることで、
うん、
やっぱり体にも心にもいいし、
うん、
そういう、まあ、ちょっとこう、霊的なものとかっていうのも整いやすいんちゃうかなって思う。
うん。
うん、
そうね。やっぱ、もうストレスとかも、やっぱり、目には見えへんものやから、
うん、
なんか、うちの患者さんでも、
うん、
ご夫婦で、お子さんいらっしゃらへんねんけども、60代の方やけど、
うん、
主人が最近整形外科的に手術をするからって言って入院しはってんな、
うんうん、
で、まあ本来であれば抜歯もしてしまって退院するっていう流れで、まあ、10日ぐらいかな、なんかその入院期間って言われてたんやけど、
うん、
もう、その間めちゃめちゃ楽やった
ん
です、
うんうんうん、
今までそのお母さんの自分のお母さんの介護とか、うん、まあ、家のこともしてお母さんのこともしてっていう結構忙しくしてて疲れてうちに来るみたいな流れやってんけど、うん、一個やっぱご主人のことが、ね、言ったら病院っていうか入院してるからさ、ご飯作らんでいいやん、まあ自分だけでいいし洗濯とかもそういうのもやらんでいいから、もうそれだけでめちゃめちゃ楽やってって言ってはって、やっぱそのずっと夫婦でこう、うん、旦那さんのこともずっとしてたらさ、うん、それが当たり前になってるから、
うん、
何やろ、しんどいとも思わへんくなってしまってるんよね、
うんうん、
だからな、そういうふうにそのまあ介護、お母さんの介護だけで良くなってた時間っていうのが、やっぱり自分ってちょっとそれがストレスやったんやって気づいてんって言ってはって、やっぱり全然こうずっと同じことばっかりしてるとそれがストレスっていうことにも気づかんねんなって思ったから、やっぱりサボりとか必要やなって感じました。
うん、なんかこう自分自身がちょっとボロボロになってるっていうのはなかなか気づきにくいよね。
気づきにくい、うん、日常になってると余計にね、
うん、なんかちょうど最近、
うん、
開運チームを作ろうぜっていうので。
何チーム？
開運チームな、
うん、また呼んでくれてないやつ、
察して察して来て。
もうさ、これ週1ぐらいでさ撮ってるけど、いろいろチーム作ってるのに全然呼んでくれへんもんな。
これはもう入部してるっていうことで、
あ、もう全部私おんねんな。
おんねん、もう、
そういうこと、
呼んでないんじゃなくてもうおるから
そうなんや私が一つができてないっていうだけの話か。
そうそう、幽霊部員みたいになってますよ
って。あ、なるほど、
うんうん、
オッケーオッケ
ー、出るから
で。
そう、ゆかちゃんご存知のさ、プロカメラマンのスバルさん、
うん、おー、はいはいはいはい、お会いしたことないけど、もうよくよくご存知の、
うん、
はい、
と、
うん、
南大阪で、
うん、
女性で独立して、もともと介護の生活相談員さん、いろんな人の困りごとを聞いてアドバイスをするっていう役職やった人が、
はいはい、
今よろず屋さんをしてるの。
おお、
玉木さんって言うんやけど、
うん、はいはい、知
ってるよね、玉木さん、
うんうんうん、
まあ、玉木さんも今日々をテーマにね、
うんうん、
推ししてた
り、うん、
その何でも屋さんをしていろんな人の困ってることをこう解決していってはるんやけど、
素敵やね。
でちょっとこうチームを組んだわけさ。
はいはい。
まあ どんなチームにしようって言ったんですよね。
うん、
開運したいよねっていう話もしたんやけど、
うん、うん、
そもそも開運するのに必要なことって何かっていう話になってさ、ボロボロな自分に気づくっていうとこちゃうかっていうとこまで至ったの、
うん、あーなるほどね、う
ん、やっぱりこうみんなさ仕事をしたり、うん、家庭を持ったりもろもろしてる中でさ、
うん、
頑張ってるやん、
うん、
もう頑張ってるってことってもう当たり前になってて、さっきの、うん、お話にもあったように、
うん、
それがもう当たり前になってることで傷ついてる自分というか、うん、ボロボロになってる自分のことを気づいてあげれてないよねって、
うん、
そしたらこう体も冷えたりとか、
うん、
運が下がりやすいっていうところとも連動してますよねっていうことで、
うん、
そこではその自分がボロボロになってるっていうことを気づくための何か形を作ろうよっていう話をしてて、
うん
うん、やっぱここでも出たけどやっぱり自分のこう頑張ってる状態とか冷えてる状態、まあ、うちらだったらね冷えてる状態に気づきましょうっていうところなんやけど、
うん
うん、冷えはやっぱ傷つきよねって思いました。
そうやな、
うん、
必要、対策は必要、一番必要なことやと思う、
うん、そこやね。だからこう、うん、こういうちょっとした時間なんやけど、
うん、
気づかせてもらう、あのラジオも、ま、私毎日リスナーですので、あの毎日毎日聞いてるんですセリフ覚えてるんちゃうかぐらい聞いてるんです
すごいね。
そう、
うーん、
だからなんとなくやっぱり自分の冷えの状態っていうのも気づくし、
うんうん、
そんで冷えてることに対して対策もするけど、それでもボロボロというか体がやっぱりこう冷えてるっていう状態を、うん、次の段階で言うと受け入れれるようになってきた、
うん、あーそうやね、
うん、
うん、確かにそれはそうやね、受け入れるのは大事やね。
なんか患者さんとお話しする時も、
うん、
なんか先生できてないのとかじゃなくて、
うん、
私もできてませんっていう、
うん
うん、三脚目線っていうのが、
うん、
やっぱりより強く持てるようになったから、
うん、
なんか、うん、できてない冷えの部分っていうところに対してもなんか優しく温めれる気がしてき
た気がした、うんうん、そうやね。こうやってこう警鐘は鳴らしてるけど、
うん、
別に自分らがそれを全部できてるかって言われることではないから、
うん、
やっぱ私らもこれのそのラジオを通じてさ、あ、やっぱ冷えてあかんよねって、温めなあかんよねっていうのの再確認にはなってるもんね。
なってる、
うん、
だから気づきも大事だけど、
うん、
気づいた上でよりこうなんていうのかな、受け入れたりとか認められたりとか、
うん、
なんか冷えをなんていうのかな、警鐘を聞くことで、あ、冷えてるんやって気づきから、うん、だんだんこう悪いやつっていうイメージじゃなくて、冷えがいてくれたからこそ、
うん、
対策したりよく、
うん、
なっていける、
うん、
ようになってきたから。
そうやな、
ちょっと冷えのこと好きよ
ね冷えのこと好き、
嫌いやけど好きみたいな。
あー、なるほどね、
うん、
好きやからこそ、
うん、
なんていうか、ちゃんとそこも守ってあげようって思ってくるよね、
う
ん、
そうそうそう、うん、吹かない、
うん、いや、うん、深いないや、
深さで言うとさ、
うん、
また掘り出して申し訳ないけどさ、ちょっと前回出たからもうちょっとたまらず調べてんけど、
何、うん、
そばよそば茶を今日はこの
今日はそば茶、
うん、キントの
いいやね、そば茶
入れて、うん、あ、なってるね、
なってるね。もうやっぱそば茶のもはなしもええって
そば茶ない
いね、好き好き、香ばしいし、
うん、
いいね。水筒入れたん、
うん、もう味も好きやし、
うん、
匂いも好きやし、
あ
で、まあ効能もちょっと今日見てみたわけさ、
うんうんうん、
そばってじゃあ、
うん、
そばって、
うん、
まあ、言ってたのポリフェノール、チョコレートとかにもある
酸
化物質である、
うん
うん、一種のルチンっていう成分がめっちゃ多いんやって、う
ん、へえ。
でルチンっていうのはこの血の血管を強くしたり、
うん、
血の巡りを良くする作用があるくて、
うん
うん、それこそ冷え性の対策にめちゃくちゃいいみたい。
へえ、あ、そうなんや。
でこのルチンっていうのは動脈硬化とか心臓病とか、
うん、
高血圧とか、うん、あらゆるこの生活習慣病を予防する働きがあるみたい。
へえ、
うん、
めっちゃいいやん、
めちゃくちゃいいね。だから、
うん、
まあ、美容にもダイエットにも生活習慣予防にもいいらしく、
うん、うんうん、
ルチンとビタミン C を一緒に取ると
うん、
このビタミンの吸収を助ける働きがあるから、
へ
ー、刃物とかちょっとビタミン C の多いものと一緒に吸収するとよりいいみたいです、
うん、へー、あ、そうなんや、うん、いろいろものってあるんやね、
うん、調べるとね、
うん、
うん、便秘の予防にもなるみたいね。
あー、いいね。確かにお茶はいろいろ楽しめるもんね。
うん。そば茶だけじゃなくてね。
うんうんうん。
まあ、今日は私がどうしてもこうそばのうんちくを語りたかったんで、そば茶をちょっとテーマにわざと今日そば茶入れてきましたけど。
いいと思います。
めちゃめちゃ美味しい。
なんかやっぱおそば屋さん行って飲む。そば茶もいいよね。
いや、もうあれはね、雰囲気もあるし、
うん、
やっぱちょっと違うよね、そば店の、
うん、
うん、まあ、四天王寺の早打ちは美味しいね。
美味しいね、
うん、器がいいよね、あそこ。
確かに確かに、あそこ、うん、
うん、
すごいいいね。お店自体は広くないけど、
うんうん、
だからこそこう行き届いたサービスというか、
うん、
ね、いろんな楽しみというかあるよね。
ね、寒い時はストーブを外に置いてくれて、
うん、
またしてくれてるところとか、
うん、
好き。
な、いいな。しかもあのストーブもまたいいもんな。
うん、レトロなんね、昔の。
レトロなね。うん。
いや、そばの名店もちょっとこう巡りたいところですけれども。
そうですね、
まあこうね、さっきもゆかちゃんのお家のエンディングが流れてきたんで、うん、今日は、はい、心がほっこりするエピソードをいただいてもよろしいでしょうか。
もうなんかさっきゾッとしたからさ、
あれをこう塗り替えるようなほっこりをください。
ちょっと、何にしよう。まあ私漫画とかも好きやから、
はいはい、
やっぱりアニメとか漫画見てる時間ってやっぱ ほっこりよね、うん、なんか
いいね、
うん、でなんかそのあんまりストーリー性がないとかさ、なんていうの、日常を送ってるアニメをつけっぱなしにして、なんか用意してたりとか、
へ
ー、画面には集中せえへんねんけど、
うん、
なんかつけてたりとかすると、
うん、
なんか落ち着くね。
へ
ー。で一回は見てるんよ。だから私なんか変なんやけど、
うん、
一回見たやつ何十回でも見れるタイプなんよね。
そっか。
そう。もう、なんかそれって多分、その、初見で見るものとか読むものを入れるには、うん、頭使うやん。
うんうんうんうんうんうん。
でし、そのストーリーとかも、全、あ、続いてるやつとかやったら、前のやつとか覚えとかなあかんやんか。
うんうんうん。
そこまで没頭できればいいんやけど、なんかその、できへん時とか、なんかゆるく見たいなとか、読みたいなって思う時は、
うん、
もう、一回見たやつとかを、
うん、
めっちゃ見る、見るっていうか、つけとくんよ。なんか、今、
うん、
今っていうか、もう、ちょっと前のアニメなんやけど、うん、漫画があったやつで、うん、クールドジ男子っていうアニメがやってて、アニメをやってて。で、なんか、それ10分ぐらいなんよ、1話。
うんうんうん、
めっちゃ短くて、すぐ次に行くんやけど、
うんうん、
なんかその、4人男の子が出てきて、
うんうん、
で世代も全然違うんやけど、
うん、
ちょっとずつドジなんよ。なんか、出かけるときに鍵忘れ
とか、うん。あー、なんか、イヤホンを、
うん、
なんか、
うん、
なんかちょっと見たかもしらん。LINE 漫画かなんかで。
あ、そうそう、多分誰、LINE 漫画にもあると思う。
やんな。
うん。でもそれがアニメでやってて、なんかその、ドジさもなんか、
うん、
ほっこりするし、
う
ん、なんかオルオルみたいな感じの、うん、ちょっとその親近というかさ、
うんうんうん、
感じがあって、
うん、
もう何も考えんとつけて、なんか見たい時に見れるというか、
あ
ー、なんか邪魔にならへんし、
うん、
いい意味でな、
うんうんうんうん、
続き気になるとかだってやったら、なんかもうそこに集中しちゃうけど、
うん、
いい BGM になるんよね。
あー、なんか一人完結型だけど、
うん、
なんか前言ってた心許せる人と会
う
じゃないけど、
うん
うん、なんかこう許せるものっていうのを、
うん、
自己完結で聴いてる感じ。
あ、そうかもそうかも。だからまあお気に入りの音楽とかに近いんかもしれない
。ああ、だから、うん、私がラジオを繰り返し、
うん、
聞いてるみたいな感覚。
一緒、そうそ
う。ゆかの声聞き慣れてるし、笑い声とか全然こう、うん、嫌な感じじゃないから BGM 代わりに聴いてるみたいな、うん、そういう感覚とちょっと似てるのかもしれないよね。
うん、
そう、面白い。
なんか余計にさっきのゾッとする話とか聞くと、
うん、
余計にそこに癒しを求める感じ。
ああ、
明るい話聞きたくなるやん。
うんうんうん。
だからそういう、言ったら怖い系のものを見た後とかは、
うん、うんうんうん、ほっこりした。
とかで終わりたい。
しょっからいものから甘いもの、甘いものからしょっからいものみたいな感覚かな。
感覚かな。合ってるかな。そう、だから甘いで終わりたいやろな。
あ
ー。夜。
うんうんうんうんうん。
うん。
締めは、
うん、朝に、
うん、
朝にホラー見たくないやん。
うんうんうん、
私はね、
うん、見たくないタイプだから。
うん。うん。なんかそういう明るい気持ちで眠りに落ちたいな。
うんうんうん。ああ、なるほどな。
うん。
ほっこりな。
うん、
いろんなところにほっこりは隠れてるね。
隠れてると思う。絶対隠れてると思う。でももう一周回ってほっこりってなんなんてなってくるかもしらんけどな。
それで言ったら今日さ、なんかそういうことが立て続けにもあったしさ、その、うん、さっきの相談事みたいなんか、ちょっとさ、うん、電話かけた相手がさ、
うん、
我らがカオル先生やったよね。
おー、はいはいはい。一番のパワースポット。
もうあのカオル先生の声聞くとさ、なんか全部がなんていうの、もう神社とか行った時よりなんかストンって浄化されるんよ。
確かにそれはすごい思うわ。
そうだからこうわざと電話したよね。
う
ー
ん、
何今みたいな。そう、まあなんかこう誰々さんの紹介したいんですみたいな話してて、
うん
うん、もうまえちゃん周りの人たちよりね、まえちゃんどうなってんのやばーみたいな。かもう周波数がな、うん、F 分の1揺らぎ以上の揺らぎよね。
一番しみるよな。
うん、で、うん、あのそんなカオル先生をさ、
うん、
やっぱみんなに知ってほしいなって思って、
うん
うん、あの今度のゲストは、
うん、
カオル先生にオファーさせていただいたら、
うんうんうん、
あの OK いただきました。
ありがとうございます。
はい。
嬉しいですね。
うん。もう、めちゃくちゃドポジティブな、超陽気な私。
うん。
あの、暗黒時代。
うんうん。
闇の時代みたいな。
うん。うん。
カオル先生。
カオル先生。うん。
またご紹介
した
いので。
うん。
よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
ということで、
はい、
まあ、いろんなね今日は話をさせてもらって、うんうん、なんと46分
もう1時間コースやん。移動でしっかり聞いてくださってる人がもしおるんやとすると、もうなんか最後まで聞かれへんねこれね。
これ2部制ぐらいやな、これ1部やけど。
いや、ね、どっかで切らなくて、
うん、まあ、あの長々と、
うん、
あのお話させていただいて、もう完全にのぼせって長湯になったんですが、うんうん、また次回もねよろしくお願いします、はい、ということで、
はい、お願いいたします。
終わってる。これ終わった感じ。
待てない。あの肝心のところを言うのを忘れてた。
はい。
はい、次回もね、の心が温まるエピソードとかね、その方法を配信していきたいと思います。はい、インスタグラムの DM か、Twitter、X ではハッシュタグ心のお風呂屋さんでコメントよかったらしてみてください。
はい。ありがとうございます。はい、今夜も癒しのちょっとホラーも混ぜてましたけど。
はい、
ありがとうございました、
はい、
お疲れ様です。おやすみなさい。
おやすみなさい。